種ラジ。
どうも、岩崎です。
なんつった今。池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。まあ、毎週ね、いろいろ、テレビドラマ、地上波のドラマであるとか、配信のドラマであるとか、幅広く映像作品を使っているこのコーナーでございますが、今回はね、特別編ということで、映画についてちょっと紹介したいなと思っております。つい先日ですね、4月10日に亡くなられた、小林信彦監督の、まあ、作品についてね、まあ、そこまで、2人とも詳しいわけじゃないんだけれども、まあ触れたタイミングがね結構違ったりとか、あと好きな作品が結構違ったりするところもありますので。
いやいや、僕は知ってますよ。六さんが大林監督のファンであることを私は知っております。
でもとはいえ僕は結構最近のファンなんでね、筋金入りの、
まあ、でもほら、
は
い、舞台挨拶に行ったりとかさ、
はいはいはいはい、
後半ね、もうあの本当に最近までまだ最新作は残ってるぐらいですから、本当に晩年までずっと作品作り続けてきて、
はいはい、
その最晩年をやっぱ追いかけてきたという意味では、うん、やっぱりこうリアルタイムのファンっていう感じがね、しますよね、ロックさん
ね。そうですね。最後の方の、そうですね、晩年、数年はずっと追いかけ続けてきたところはあるので、まあそこら辺のちょっと話も一つというところで、まあ基本的には、とはいえその大林監督についてものすごく詳しい人向けというよりは、今までにね、名前は聞いたことがあるけど、見たことがないぐらいの人向けに、ちょっと、まあ、どんなことを考え、作品を見て思ったかみたいなところをね、ちょっと話できればなと思っております。
はい。
で、まあ、大林監督なんか、まあ、簡単なプロフィールで言うと、まあ、広島県のね、尾道市生まれで、もうなんか3歳から、映像、なんかそういう機材があったので映像を制作し始めたみたいな伝説とか本当なのかながあるくらいで、まあ、大学時代ぐらいからずっと本格的に、映像制作を始めて、もともとね、CM ディレクターとしてものすごく有名な方だったところはある方です。まあ、そこから、まあ、自主制作映画みたいなところの延長線上で、まあ、商業映画に、まあ、1977年のハウスというね、作品で、進出されて、そこから、まあ、ずっと、映画を作り続けていらっしゃる監督さんでいらっしゃるというところですね。ちなみに、池田さんは、リアルタイムで一番最初に、大林作品見たのってどこから辺からですか？
僕はですね、なんか何かしらの大林信彦ブームがやってきたんですよね。
はい、それは周りでってこと？
高校か大学かな、うんうん、周りでっていう感じでもないんですけど、
個人的に、
うん、なんか本当にシンプルな番宣だったのかもしれないんですけど、僕映画館見に行ったですよ。二人っていう映画があって。
はいはいはいはい。1991年。
はい。はい、石田ひかりと中島智子が、はいはいはいはい、まあ、兄弟役で出てるんですけど、うんうん、これがね、なんか、うおーってなったっていうのがあって、
うんうんうん、
まあね、これをこう、まあ、彼の最も素晴らしい作品だという人も、結構いたりもするんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、これが面白くて、で、その後ね、こう、青春でんでけでけでけみたいなのとかも映画館で見たりとか、そうね、その辺ちょっと瞬間熱くなった時期がありましたかね。
うん、
だからね、当時は一番面白いが何って言われたら、二人かなみたいな、そういう感じ
でした、ね。それは何年ぐらいまでですか、当時っていうのは。
いやいや、まあ、だから、その、多分、大学時代ぐらいはずっと、高校生か、高校生ぐらいはそういうのを言ってましたんだ
もんね。91年ぐらい、まあ、それはリアルタイムじゃないにしてせよ、その当時ってね、他にも、なんだろう、どういう映画やってた時期ですかね、それってね。
この時期は、なんだ、うん、いや、まあ、本当ね、僕は、ほとんど映画とかそんな見なかったですから、覚えてるのは、クジャク王とかやってましたよね。いや、まあ、わかんないですけど、
はいはいはい、
多分それが代表的な時代ではない
ですけど。そうです、それがヒットした時代ってそんなない気がするけど、はい。
阿部寛とかが出てたのかな、
ははははは
確か。 そう、まあそういうやつだとか、はい、まあちょっとやっぱり、まだその80年代の香りが残ってる、うんうん、ちょっとまあ、ダセーっちゃダセー映画とかも多かったりとか、まあ、どっちかというと、その、ハリウッドというか、アメリカの方が面白いって言われてたような、はい、だから、方がちょっと弱い時代みたいな、なんかそういう時代ではあったかもしれないですね。
トム・クルーズ一作目って何年ぐらいでしたっけね？もうちょっとこの前後ぐらいか。80年代ですよね。
そうですね。うん、まあ、だから本当にこの時代は、邦画っていうのが、まあ、あの、角川映画っていうのがちょっと手前にあるんですよね。角川映画、時をかける少女とか、まあ、狙われた学園とか、その辺が80年代の前半で、うんうん、まあ、その辺でわーっとなった後の、なんか、ちょっとよくわかんない感じっていうか、うんうん、難しいっすね、みたいな。ノリの邦画時代っていうのが、うんうん、まあ、その時代だったですけど、うん、僕は二人はすごい面白かったですね。
なるほど。僕はですね、もう全然後なんですよ。僕、
はいはい、
2012年の、まず、この空の花という作品で、これが確かね、あれ、この年だったかな、あれ、アフターシックスジャンクションの前身、今 TBS ラジオでやってる番組の前身のウィーケンドシャッフルっていう番組か何かで、おそらく紹介されたんじゃないかな。か、町山智博さんがどっちかだと思うんですけど、どなたかの番組とかを見ていて、この空の花っていうものを激賞している文章を見て、全然その大橋信彦監督という名前自体は知っていたんだけれども、なんか、それまでに多分紹介した、前後の紹介してたものはもうどちらかっていうと僕にも、知ってるようなもの、身近なものが紹介されてる中で、いきなりこういう、2012年だから、8年前か。だから、まあ、大橋監督70運歳っていう年齢の監督が、日本のそういう、なんだろう、結構年代いった監督さんが撮った作品がその番組で紹介されるってことに結構びっくりしたんだと思うんですよね。それで、
なるほど。
はい。映画館に見に行って、でも公開当時とかじゃないと思います。公開がちょっと経ってからだと思うんですけど、それを見に行って、僕今までの人生で、まあ、あったのかな、ちゃんとでも記憶しているのはこれが初めてなのは、なんか全然描かれてるものの意味がわからない、内容、まあ、もちろん物語の展開的にはあらすじとかは理解できる、キャラクターがどういうものなのか理解できるんだけど、なんだかよくわかんないけど、うん、涙が出たんですよね、この空の花っていう作品で。なんか明確に理由付けがあるというよりは、本当にこう情報をこう、なんだ、浴びまくって、そこでもうなんか、なんか、悲しいっていうのもあったのかな。もちろんそういう、その戦争の悲劇とかを描いた作品であり、まあ劇中劇も悲しい展開になっていく。まあそこから救いになる展開になってくるんですけど、まあ、というところもありつつも、でもなんか明確にその悲しいみたいな感情ではない涙が流れて、
うわ、これは。説明できないけど、うん、体は、もう涙を出すしかなかった。
反応しちゃってるみたいな。農学校の映画が多分記憶してる限りでは初めてだったので、これはやべえし、この情報量とか、特にこの、まあ、前後、まあ、その日の前にとかは見てるけど、なんか特にこの空の花っていう作品は、まあ、3時間近く超くらいある映画でありながら、もうずーっとみんな喋り続けてるみたいな、映画で、しかもその長岡というね、町の歴史もずーっと、描き続けるものなので。
副題が長岡花火物語という。
そうですね。長岡の花火大会、ね、日本三大花火大会にも数えられる、まあ、長岡の過去のね、戦争の歴史を踏まえて、それでも、まあもちろん花火大会っていろんなところでやってるものは人口の意味合いもあったりするけれども、間のね、中越地震とやるとか、あとは、この2012年に公開されたというタイミングでもあるので、まあ、2011年の大震災の話も含めた、まあ、話にはなってるんですけど、まあそれをまあ触れて、そのものすごい情報量なので、それはこう映画館でこれは見なきゃいけないもんだなって思って、そのまんまその後のノンナナなのか花形見と、まあ見続けていったみたいな感じのものなんですよね。だからファン歴的にはかなりいい短い。2012年から始まってで、過去作品いろいろと DVD で見たりとか、あとは名画座における特集上映で見たりとかっていう感じだったんですよね。
うん。
うん。なるほど。まあ、そんなキャリアなんで、で、まあ、まだ、海辺の映画館、イケメンの玉手箱っていう最新作は4月10日公開予定でしたけど、まあ、延期になっているんですけど、まあ、先日のね、東京国際映画祭という映画祭で、プレミア上映があったので、そこに、まあ、ラッキーなことに、チケットが取れて行くことができたっていう感じなんですよね。うん。だからまあ、
どの辺がこう魅力というか、うんうんうん、その、まあ、何作か見ている中で、こういうところが面白いってなんか、3つぐらいあります？あげるとしたら。
なんていうんだろう。まあ、一番強いのは、まあ、これ、大林監督しか撮れねえよな、みたいな、映像表現ですよね。うん、言葉、セリフとしての意味をつながっている、うん、まあ、つながってないように見えるところも実はつながってるみたいな、その、大林監督だからこそみたいな文脈が通ってる気はするんだけれども、その、うん、映像の、その編集の、全部ね、編集とかも、もちろん脚本も、まあ、複数人でやってる場合もありますけど、担当されていて、編集もやられてられて、あとは、その、この空の花以降は、デジタル編集とかもね、含めて入れてったみたいな、みたいなところがあったりするので、その色彩がなんか同じシーンなのにいきなり白黒が極彩色になって、普通の色になってみたいな、そのものであるとか、あとは同じシーンなのにカットをめちゃくちゃ割りまくっていろんな角度から人の、表情というか、その飾ってる様子を見せたりとか、あとはまあ唐突にこう現在から過去にボーンって飛んだりとか行ったり来たりするみたいな、そこら辺の結構こう、なんていうんですかね。まあ、よく言われるのは、まあ、実験映画的とか、アート映画的とかって言われるような手法を取っていながら、圧倒的にやっぱりエンターテインメントなんですよね。楽しませることが、なんか完全に抜けてないというか、まあ、それはサービス精神なのか、大林監督の脳内をそのまま描写したらそうなるのかわからないんですけど、なんかそういうところが強いっす。池田さんどうです？なんかどういうところを好きでその2人とか見てたりとかっていうのあります？
正直2人を見たときはあんまりそういう印象なかったんですけど、うんうんうん、最近は時をかける少女とか、
はいはい、原田知世さん、
金田一耕助の冒険、
はいはい、
これ金田一シリーズの中でも、うん、まあ、異色っていうか、まあ、繋がってないと言っても過言じゃないぐらいなんですけど、
うんうん、
石坂浩二が映画版で出てたじゃないですか。
はいはいはい。金田一といえばそうですよね。石坂浩二ですよね。
はい。この、金田一耕助の冒険というのは、うん、テレビ版で長らくやっていた、はい、古谷一行が主演なんです。
ああ、古谷さんの時代ありましたね。はいはいはい。
そう。まあまあ、
KJ のお父さん。
はい、はい。狙われた学園とか、まあそういうのちょっと見たりとかして、はい、このね、まあ、一番有名なのは、うん、漂流教室ですけど。
一番有名なんですか？
いやいや、なんていうかな、インパクトという意味で。
ああ、はいはいはいはい。
うん。まあ、漂流教室ってさ、まあ、要は未来の世界の廃墟化した、こう、世界に行っちゃって、うん、で、それをどう描くかってところは結構肝なんですけど、
うんうん、
そうやって描くっていうさ、もうもはや、なんだかまあ、チープと言うべきなのか何なのかわかんないんだけど、
はい、
ただ、それはさ、もうなんていうのかな。でもこれ、全部同じなんですよ。つい最近も僕、時をかける少女を見たんですけど、
はいはいはい、
もうこの特撮というか、効果っていうのは、うん、なんていうかな、金額感で言うと、うん、ないないないないと思っちゃうわけ。
多分ははは
本当になんかもう切り張りしたみたいな感じだとか、うんうん、あとまあ過去に戻る表現を、スチールカメラをおそらくこう一枚一枚次、重ねて見せるみたいな、
うんうんうん、
だからこう、なんか安っぽくも見えるんだけど、うん、のその後だよね。その後どういうふうに受け止めるかで、
うん、
だから例えば狙われた学園っていう学園ものは、これはね、ものすごい話っていうか映画なんですけど、
はいはいはい、
本当に映画でしかできないんですよ。このなんていうか、
ほうほう、
もう訳がわかんないっていうか、うんうん、もちろん筋も訳がわかんないし、うん、言ってることもよくわかんないし、だからこの物語を見て、うん、クッキーは宇宙っていうネタを多分考えたと思うんですよ。
21年のこの作品で。
そうそうそう。まあ、そう、つながってるわけ。そういう、なんていうか、クッキーの世界観が、の一端になるぐらい力強くてわけがわかんない。
実は大林イズムだと、あれは。
か、まあまあ、これは割と有名なのか違うのか知らないけど、ね、うん、まあ、まあ、ダイレクトにそういうシーン出てきたりするんですけど。うんうんうんうん、で、金田一耕助の冒険も、まあ、クソつまんないみたいなたるい展開とも思えるし、はいはいはい、シュールとも思える展開が、うん、だこれに何かしらの意味をどう紐づけるかが結構肝だと思うんですけど、うんうん、つまり、これはこういう意味でしょって考えるようになったら、もう多分見れなくなっちゃう。
うん、わ、うん、かりますわかります。そうですね、そうですね。うんうん、
で、時をかける少女の、うん、まあ、すごくこう何、最後、クライマックスのシーンなんかも、うん、これを弾いてみると、すごく、なんていうか、だから、文句とか言いながら見たら、なんかすごくテンション下がると思うんですけど、
はいはい、
それを多分映画館で、受け止め続けた時に、うん、なんか脳のなんか扉がパカって開くんじゃないかなっていうか。
わかります。そうですね、そうですね。はい、はい、はい。
そう。で、まあ特にあれは、原田知世さんっていう、まあ、まさにアイドル、まあ、空前の角川アイドルブームの中の、うん、まあ、三人娘の一人で、もうね、原石でしかないんですよ。本当にもう本当もう まあ、さっき拾った石みたいなのが、
うんうん、
スクリーンでドンと真ん中に置いてあって、うんうん、それをどう輝かせるかにもう全エネルギーがかけられてるみたいな感じがあって。で、まあ、よく言われてるのは、まあ、その、女優さんを脱がせることでおなじみなんですね。
あ、まあまあまあね。いろんな作品でね。若い時
そうそうそう。で、それをまあ別に注目者となんなんだけど、要は輝かせることにもう変態的にエネルギーがかけられてるっていうのがずっとその時代としてはあって、うんうんうん、で僕後期のそのなんか、部分は僕あんまり分かってないんですけど。
まあでも時々脱いでますよ。
あ、そうか、そうか。
あ、てか、毎作品誰かしら脱いでるけど、そのなんか、はい、映像処理でなんか、見せないみたいなことしてます。誰か止めてるんじゃ
ないですか。それでいいわけでもないんですけどね。はい、そう、でもその変態と、うん、なんていうかな、言葉にできない感覚みたいなのが隣り合わせっていうことを、うん、なんかこう、見続けてると感じるっていうか、
うんうんうん、
いや、それは例えば違うかもしれないけど、多分二人とかだと、うん、その女二人兄弟の関係性とか、
うんうん、
その、まあ、ある種のちょっとアブノーマルな関係とかっていうのを、うん、男性がもう可能な限り妄想していった時にどう作れるかっていうのの、うん、一つの片鱗が見えてると思えば、
うんうんうん、
これは確かに見たことないし、うん、見たいし、説明はできないけど、なんかこんな感じっていうやつだとすれば、うん、やっぱすげえ映画なんだなっていう風な、風にも、捉えられるんだけど、だから非常に難しいよね、なんか だからね、説明すればするほどバカバカしいみたいなこともあるんですけど、
うんうんうん
うん、だからちょっと二人もう一回見たいなと思うんですけどね、
うんうん、
なんかそう、ちょっと点で追って繋いでみると、うん、ああいうシーンは、独特な演出っていうのはそういう風な説明もできるかなと思いますけどね。
じゃあ、ちょっとまあそろそろまとめというか、うん、初めて大林作品を見る人に対しておすすめする作品をちょっと挙げてもらってもいいですか。はい、さっき言った、まあ、2人とかおすすめですかね、やっぱりね。
2人はね、おすすめなんですかね。これね、見る方法が極めて難しいっていうか。
え、DVD とかも出てないかな。
DVD もある。だから本当レンタルビデオさんとかに行かないと、
うんうん、
オンデマンドだとね、ちょっと見つけられなかったんですよね。そう、だからなかなか難しいんですけど、僕は割とまあ普通に見れた作品ではありましたが、
うん、
まあでもそうね、一つの醍醐味というか見やすさで言ったら時をかける少女は、うんうん、アニメ版のことを意識しなければ全然面白いじゃないですか、
ね。うん。アニメ版とは全然方向性が違うってことですか？
そう、気持ちよさの方向性が違うから、
うんうんうんうん、
だから要はすごく引いてみたらアイドル映画なんですよ、基本的には。
原田知世さんの主演にした。
そうそうそう。あれだ、ともえさんと、うん、おみとしのりさんのアイドル映画だというふうに解釈する方が見やすというか納得はできるんだけど、うん、でも空気をちょっと我慢して掴んでいくと、うん、結果としてそのアニメ版の時をかける少女にも繋がっていくみたいな楽しみもあったりするので、
うんうんうん、
まあそれとか、あと、まあ偉人たちとの夏とか、
ね、僕もそれあげようと思ってた。はい。見やすいです。見やすいですけど、ちょっとなんか、うん、ラストのあたりショッキングな展開あるじゃないですか。
あ
そこら辺を味と取るのか、まあね、何と取るのか。
そうね。いやまあ、そう、でも、えぐみがね、うん、えぐみがないとっていう。
わかります。
青春でんでけでけでけなんかも、僕は好きでしたよ、はい。面白かったですね。
見やすいですか？
いや、まあまあ、その青春ものっていう枠組みがあるので、一つ、
うんうんうん。
あれの、あれもね、本当にバカバカしいんですけど、うん、なんか、音楽に出会った瞬間っていうものの、うん、なんていうか、みんな憧れあると思うんです。そこに引っかからなかった人が、うん、音楽やってたらよかったよなっていうふうに思い返した時の妄想における音楽との出会いというか、
うんうんうん、
それは音楽でも映画でも何でもいいんですけど、うんうん、その時をどういうふうにしたら再現できるかっていうのをやってる映画だと思うんですけど、
なるほど。
で、その感覚とかはなんか楽しめたら、うん、全然面白いのかなと思いますね。うんうんうん、
じゃあ、二人、
結局見た映画になっちゃう、
ね。ときかけ、青春でけでけでけくらいですかね。
そう、ね。
恐竜教室をおすすめしないということで。
恐竜教室は難易度が高すぎると思うけど、うんうん、まあ、ね、よく言うのは、やっぱ恐竜教室とかあとハウス、
あ
初期の、
はい、僕も超初期の作品とか、はい、ハウスも今あげようと思ってました。はい。
うん、面白いよね。面白いけど、だからやっぱこのね、80年、70年代、80年代の映画のその難しさっていうのは結構ね、わからないじゃん、うんうん。何が起こっているのかが。これをどう楽しむかがちょっと大変なところではありますよね。
うんうん。そうですね。うん、じゃあ僕の方で言うと、
はいはい、
まあ、
はい、
比較的、まあ、僕は80年代生まれなんで、そこら辺で見やすさで言うと、うん、なんか今、っぽい絵面の方が見やすいかなと思うと、僕と同じく2012年以降の作品はおすすめで、うん、その中でもやっぱ食らってほしいのはこの空の花かなと思ってます。いろいろと、まあ自分たちがね、経験してきたこと、それこそ一番大きいのは大震災で、そういうことも踏まえて、で、今なお、まあずっと言い続けてることではあるんだけど、戦争っていうものにへの対峙の仕方、それもまあ、当事者として、まあ、いらっしゃった、昔はなんか軍国少年だった時期もあると言われている大林監督でもあるので、その彼が、まあ、次の世代に伝えたいことみたいなものを、もう含めて食らうという意味で、集中してこの空の花っていうのを見ていただいて、よほどの拒絶心がなかったらば、そのままののならなのか、花形見と見ていただくと良いかなと思います。その順番で一応これが3部作、まあ全然ね、描かれている場所は違うし、ご本人が言ってるわけじゃないんだけれども、この、3作品については戦争3部作と言われているものではあるので、ぜひセットで見て、で、海辺の映画館が公開されるまでは、過去作品でね、それこそさっき池田さんも吉田さんもしたけど、なかなか配信で見れる作品とかも限られてくる。あとは、今度、日本映画専門チャンネルで、ハウスと花形見の2本立てをやるそうです。それに、
すごいね。
花形、そうなんですよ。だから、一応公開されてる中で最新作と一番古い作品、劇場公開の作品で。うんうん、だから、まあ、その2つの振れ幅を見てくれってことなんでしょうね。まあ、確かに1977年の作品、だからハウスってもうなんか、いつ公開されててもなんかこう、なんて言うんだろう。実験映画としてやる人はいる。理想だけどやれない、大林さんしかできないみたいな作品だから、多分今見てもハウスって面白いと思うんで、よかったらそこから遡ってハウスで。で、ハウスにはまれたらもう他の作品次々に見に行ってもいいんじゃないかなと思います。ある種の交代ができる作品だと思うので、ハウスで。うん。それから入ってもらうと良いんじゃないかな、見やすいんじゃないかなと思っております。ちょっとね、この海辺の映画館がいつ公開になるかわからないですけど、はい、なんかその公開が決まるタイミングで、なんかお別れ会とかもね、発表されるそうなの、夏頃予定してるみたいなこと書いてありましたけど、みたいな感じなので、まあ、で、まあ、こういう機会ではありますので、小林監督の名前をご存知になった方はね、ぜひ、過去の作品を含めて見てもらいたいなと。思っております。そういう機会を地上波テレビね、せっかく枠がたくさん空いてるので、どんどんどんどん作ってほしいなぁ、なんてことも 勝手に思っていたりします。
はい。
はい。ということで今回ですね、週刊ドラマ語りは特別編といたしまして、大林信彦監督作品について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
これが宇宙だ。池田でした。
タネラジーまた。